さあということで始まりましたジロ吉会議シャープ143ということで、今回はなんと私大輝丼が MC を務めさせていただきます。よろしくお願いします。
おい、
はい、前回のお便りであったのがきっかけで今回 MC を務めさせていただくということで、めちゃめちゃ頭が真っ白です頭真っ白ですけど、とりあえず今回は二郎さんより軽い話題をということで、なんか最近の近況など
なーいかな、何があるかな。また俺の番来た、5本目やしそっか、これ1本目来たら5本目も来んのか。そういうシステムなんか。
これさ、前4本撮り違った、5本撮ってたっけ。
いやでもこれまあその5週ある月があるやん。
ああ、そういうこと
ね。4やったら穴が開いちゃうのよ ね、 ね、これ厄介なことにな。何がありますか。
あれどうなん、お前越したん、キングダムハーツ。
越した、
越したんや。
越した、前回。
ちょ、俺今日さ新幹線来るときにさ、なんかたまたま動画ビャーって上がってきてさ、
はいはいはい、
なんか空レベル99にしてアルテマウェポンつけて、なんか最強装備で、なんか裏ボスとラスボスと戦ってみるやつ見てたんやけど、えぐいぐらい余裕で裏ボス倒してはった。
へー、すごい。
裏ボスまで行ったん。
行ったと思う。
倒した、
倒したと思う。俺もうラスボスが誰やったかもあんま覚えてないぐらい。
でお前あんだけ愛してたのに。
いやなんかその、いや面白かった、すごい面白かったし、そのなんかファンタジーな世界観とか伝わってきたけど、ストーリーがしっくり入ってこへんかったね。
もうややこしすぎて。
だからもう誰と何を今争ってんのって過去とかの話とかも混ざってくんのよ。
あ、なるほどね。
あ、難しかった。
いやもうやっぱコンテンツってさ、あんまややこしくしたらあかんな。
あかんなと思った。
なんかよく番組とかも言われるやん、ルール簡潔に。
はいはいはいはい。
なんかそういうゲームとかすんのもあんま複雑にしたらあかんって言わはるやん。でそう考えたらさ、福本、
はいはい、カイジの人、
カイジの、
はいはいはい、
あの人って天才やな。
そうやね、すごい分かりやすい。だってティッシュ箱くじ引きみたいなとかさ、アホなゲームを。
一見さ、なんか何やったっけ、100歩みたいなやつあったやん。
え、
あの麻雀みたいな。あ、
17分
100本とかもなんかすげえややこしそうやけど、あれよくよく見たらめちゃくちゃ簡潔なルールやろ。
めっちゃ簡単なルールやね。
あの、なんかあれしかもオリジナルなんやろ。全部、
全部オリジナルらしいね。
天才やな。
でしかもあのライアーゲームの人もそう。ライアーゲームもすごい簡潔な、あのほんまゼロからゲームを作る人やけれども、攻略法を考えてからゲーム作るらしいね。
へー、逆なんや。
そうそうそうそう、ゲーム考えて攻略を考えていくんじゃなくて、だからそのゲーム、こんなゲームですって言われた時に攻略法見えてこうへんの俺ら。
だから理にかなって
んじゃん。そうそうそう、読者からは見えへん。そう、
穴もないんやな。
そうで、わざと穴を作るじゃないけれども、そこから攻略するみたいなのを作るっていう。
矛盾点が出えへんな、確かに。そうなったら、あ、でもなん結構小説家とかも多いみたいよ、トリック思いついてから。
ああそうなんや。
そうそうそうそう、全部逆順にしてって。
はいはいはいはい、
まあ、だってああいうのとかやっぱ何万人見張るわけやからさ、矛盾点ついてくるやからは絶対
おるね。
おるやろやっぱ。でも結果答え作っといたら矛盾出えへんわな、それは逆に。
でもコナンとか見てるとたまに殺人からやってんちゃうんって思うときあるけどね。
どういうこと？
後々線とか見つけるやんって思うときあるのよ後半入ってからじゃないみたいなときあったから。
じゃあもう、あれはもうネタがないやん。
ないんかな、うん、そういうことなんか、
うん、多分そういうことやと思う。
わかりました、すいません
もう置き去りや、全然ついていけへん、ごめん。はい、ということで、
はい、
今日の出来事に参ります、麦とろの日。麦とろって語呂にちなんで麦とろの日。
いや美味しいじゃないですか。麦
とろ、いや美味しいとちゃうわまたこの語呂
が、語呂がね
前回の6と9で卵みたいなやつですね、もう一個無重力。
あ、こっちの方でもしっくりくるね、
こっちの方がしっくりくる。語呂にちなんで、無重力の日、
ゴッド的やな、
はいはいはい、
ありそうな。
で、自動車メーカーフォードが創業、1903年、明治36年の6月16日ヘンリー・フォード1世が自身の自動車会社フォードを創業したと。で誕生日の方がこれタケルさん。
え、ちょ待って、この人知らんの。
ブロンソン、ブロンソン、ああ、今 K1 ファイターが出てきたわ頭ごめんごめん。ブロンソンさんと、これはえ、池井戸潤さん、はい、と香港さん、
はい、
ということです。 誕生日はちょっと、まあ、こんなもんみたいですね、うん、ブロンソンってあれね、北斗の拳の
回
です
よ
ね、同点、うん、の拳とか、はい、ということらしいです。ということで、それでは良きところでジロ吉会議143回目始まります。
はい、お願いします。
よろしく
ジロ吉会議 Z は毎週日曜日正午配信。
改めまして、大輝丼と
健太と
ジローと
トミキシです。ここ逆順に
逆順にな、
よう繋げられた
な。いや、ほんまに
お前積み上げてきたもんがあるな。
俺はでもあの大気丼がこの良きところでを呼んだんや。良きところでこれを言ってくださいって書いてあるのに、良きところでとか言い出して、何を元気いっぱい言ってんねんと思って。
やり慣れてないからさ。
はい。
ということで今回は次郎ちゃんの最近
フリートーク
出ましたね。
これフリートーク、
フリートーク論争が起きましたけども、
うん、俺あの昨日、はいはい、ヤフーニュースで新潟県湯沢町やったかな名前、うん、のニュースを見て、あのちょうど30年前40年前ぐらいですかバブルがあったんて、
そんなもんかな、
バブルの時期って、
うん、80年代かな、
ね、うん、で30年前ぐらいにその辺にめちゃめちゃマンションが建ったんよ、
はいはいはいはいはいはいはいはい、
でスキーが多分その日本でめちゃめちゃ流行って、うん、でバブルの時期でマンション建てて、そこにこう移り住むんじゃなくて別荘みたいな感じで、はい、リゾートマンションに近い感じかな、うん、をみんなバーって買った人とかがいっぱいいたらしくて、はいはいはい、でそれも値段も都内のその一等地に建つようなマンションと同じぐらい値段しますと、うん、で温泉線ついてて近くにスキー場までね車で 2,30 分で行けてみたいなところにいっぱいあるらしくて、何万トト、
はいはい、
でそれの今 60% が空き家で、あの値段がマンション 2LDK の例えば25階とかで 2LDK20 万とかなんや、
あなんか問題になってるね、確かに。あれ
これ見て衝撃受けて、引っ越そうかな。
いやでもそれでもそれでも結局集まってきはらへんわけやろ。
で今そのマンションの買い取りにあのお金がつかへんのよ。で0円でも買い取ってくれへん業者が多くて、でその買い取ってほしかったら2年間分の固定資産税とかマンションの管理費とかの全部載せた上で物件と一緒に譲渡すると、それでやっと買い取ってくれるって。
はいはいはいはいはいはい。
だ買い手がいなさすぎて、うん、0円でももらっても売れへんから、
うん、
ずっと固定資産税管理費とか年間 2,30 万とかがかかり続けていく。でちょうどそのバブルでドンピシャで働いてた30代40代ぐらいの人が定年退職して住んでる人もいると。
はいはいはい、
うん、
周りに何にもないの？
ないんじゃない、まあ、行ったことないから何とも言えへんけど、うん、だスキー場までそんなに近くで、でその引っ越してきた人とかも多いらしいのよ。その高齢者の人とかが引退して仕事引退して引っ越してきてスキーとかまだやってますみたいな人いるらしいけれども、いるがゆえにその温泉付きのリゾートマンションでめっちゃ綺麗な温泉やけれども、なんか履いた跡があったりとか、
は
い、そのなんていう高齢者でボケた人とかも多くて、であの排泄物が落ちてたりとか、だからそのもう若い子がもう余計に住めへんサイクルに陥ってしまってるというのを見て、これはどげんかせないかんと。
いやもうそれはどうにもならんやろ。
だから何千軒と空き家があんのよマンションで、怖いよね。で30年ぐらい経ってるから確かにその値段自体も落ちてってるし建物自体の価値も下がってってるけど、その工事とかもしていかなあかん、
はいはいはい、
ね、補強工事みたいなのもしていかなあかん中でその状況やから本当にやばいらしくて、
なんでそんな寄りつかへんやろな、まあ、だからもうよっぽど不便なんやろな、もうスキー場しかないみたいな、う
ん、ぐらいなんじゃない、
で車で多分1時間かけてスーパー行くみたいな、まあでも普通に考えたらスキー場行ったらな、たまに行くけどさ、
うん、
何にもないからな周りマジで。
ゆえに楽しいもんね。
うん、そうそうそう。
うん、
まあ、だからな、そのバブルを生きてたわけじゃないから、うん、俺なんとも言えへんねやけど、
うん、
まあ、自分がバブル期に生きてたらそうなってしまうのかもしれんけど、やっぱり話だけ聞いてるとほんまに全員アホやったんやなとしか。
いやほんまそう思っちゃうよね。
うん、
後から聞く話。
だからそのリゾート開発にしても、うん、よくそんなザルな。
うん、
あの計画が通ってたなみたいな、
はいはいはいはい、
多分そういうことやろ、
うん、
で川山陽でこれで人が集まってきます、うんうん、そしたら商業施設がいっぱい立ち並んでとかっていう多分売り方を多分しとって、それが失敗してとかやろ、
うん、
とか途中でバブルが弾けてもうてとか。でも絶対に今やったら起こりえへんことやんか。
いやほんまありえへんね。
お金大事大事使わなるから、
東京の一等地と同じ値段ではあんなとこにマンション売られへんよ、
うん、だからね、その金を捨ててもいいぐらいや、金が捨ててはいいぐらいあるっていう感覚がな、
うん、
辻田さんとかバブル期多分経験してはるんですよね、若い時に。
いやいやいやいや、
子供の時、
子供の時やから全然覚えてないね。
だから辻田さんの親がバブルの
うん
ど真ん中に張った世代ってことですよね。そうそういうことよ。どうやったんですか、家は裕福やったんですか。
いや家は貧乏でしたよ。
じゃあバブルの時期だけ結構ラリった金の使い方してたとかないんすか。
いやそんな恩恵はなかったんちゃうかな、そこまで。
えサラリーマンですか。
いやあの職人やったんで。
ああなるほどね。あでも逆にそのサラリーマンとか公務員とかの方が
うんうんうん
えぐかったんやと思う、うん、あのうちも多分その時代親父はもう多分事業始めとったから、
うんうん、
古着屋とか多分始め出した頃、
うんうんうん、
だからまあある意味多分簡単に成功はできたんやとは思うけども、うんうん、多分すげえ金があったとか多分そういうあれじゃ、
はいはいはいはい、
多分個人事業主とかは多分そこまで恩恵、
うん、あないんかな、
ま
あ、
なかった
かもしれんですね。
た可能性は高ない。
うちのおかん舞妓やってんけど、うん、そのもう舞妓何十人も連れて外出歩いて、うん、でそれだけでもめちゃめちゃ金かかるけど、うん、宝石屋みたいなとこ連れてって好きなもん1点だけ選んでいいよとかっていうお客さんとかいたらしいよ、うん、
へえ、うん、だからまあ多分その辺はもうほんまにちゃんとした会社の社長連中やったりとか、
う
ん、
もうバブルで儲かって儲かってしゃあなかったやろね、
うんうんうん、あの頃って結局不動産屋が一番儲かっとったんですか、うん、っていうことやろな多分
不動産がせ
いだ、ね、不動産が
絶対多分そうやろな、うんうん、え株とかもやばかったんかね。
あ
分
か
った、まあ、多分そうやろな、あの株バブル弾けた原因がその株の投資、
うん
が一般的になりすぎて、あの主婦とかが手出しすぎて、
うん、
弾けたっていうか、株価が動きすぎて、結局本来やるべき知識があるはる人だけで賄ってたもんが、うんうんうん、一般に浸透してもっと儲けようもっと儲けようで、
うんうん、
まあ、手出したあかん人らが手出してしもてで弾けたっていう話やったんで、いやでも経験してみたかったな。
いやでも俺は怖いかな、俺調子乗ってまうと思うから多分俺多分今頃家5軒とか持ってんで新潟
言いながら固定したんじゃなくて
新潟と九州に2校とか。
でもどうなんやろうな、まあでももう年いってもったいないし引っ越して、でもそうやろうな、金にもならんし固定資産税払うんだけど、まあ、うん、
でまたその新潟って雪が降るから、うん、高齢者じゃ辛いのよ、うん、だから住むにもめちゃめちゃ不便で、うん、外もでんくなってみたいな、誰にとっても良くない結果が。
で当時やっぱりいいマンションあったとしても築30年は手出さんはな、若い人言ってもデザインも古いし、う
ん、でも10万20万で売ってんねんで。
いや
タワーマンションやで。
かわいいな、お前買うんか。
いやかわいいな、俺はかわいい、
うんこ落ちてんねやろ。
俺はそうしてない。
温泉に入って、そればっかりは。でも医者とかも絶対おらんわけやんか
周りにな。
昔とか別荘を持ってる人とか結構おったけど、今最近あんま聞けへんよな。
バブルの時期ってこと？
うん、なんか例えば俺らのおじいちゃんぐらいの時やったら持ってる人おったけど、うん、もう今のこうなんて言ったの、俺らの親父世代の人で別荘持ってるとかってあんまり聞かんようになった。
だから単純にもうあの物価が上がってきたっていうのもあるやろうし、うん、多分そこまで一軒あたりの収入とかっていうのも多分減ってるじゃないけども、もう生活レベルが変わってんじゃん。多分なんやろ、変な意味で鳴らされてきたんかな。
そうよね、
その群を抜いて金持ってはる人っていうのもなかなかいいようになってきたし、うん、でも多分昔っていたイメージあるやん、
うんうん、
だけどその逆に昔そんなに金がなかったようなその人らが多分その上に迫ってきて、多分全体の平均が多分結構落ち着いてきてるっていうか、その中間っていう部分が落ち着いてるからちゃうかな。
なんか物価がめちゃめちゃ上がってきてるけど、うん、その年収とかのトータルで見ると そこまで上がってないっていう現状はあるって。
そうね、
だからみんな苦しくなってるって。
あの貧富の差がなくなってきたんだと思う、うんうん、単純にすげえ格差が、うん、だからその別荘まで持てるような、だって今冷静に考えたらさ、別荘持てるってさ多分収入年収1000、2000のレベルちゃうやろ、
うん、 と思うけどね。
だろ、もうほんまに奥近くないと多分無理やん、うん、別荘なったら多分そんなもん車も4、5台も取るはずやろうし、うん、とかになったら、まあでもそんな思い浮かぶの ZOZO タウンの社長とかそのレベルぐらいじゃない、うん、もう正直ほんまに、うん、マジで
確かに、
うん、
まあでも俺親父が昔言ってたんやけど、そのお金を使ってそのお金を生むっていうずっとサイクルでこう仕事を取ってたって言ってた、ずっと。じゃあその付き合いとかで、
まあまあ金が金を生む、
そうそう、金が金を生むっていう時代やったけど、もう今はそうじゃないからって、まあお金を極力みんな出したがれへんようになったから。
そうやろね、それはあるかもね、
稼ぎづらくなったなっていう、
まあ、いつ負債になるかもわからんしな、そういう別荘とかその不動産関係も。
そうよね、
はい、
ちょっと5つ次回してくるはず
だ
な。
まだまだらしいよ、だから。
はい、それでは良きところで、次はケンタさんの
良きところ
で。16次会 Z はジャンバリ .tv より世界に向けて発信中。
ということで、なんか健太さん最近あった話ありますか？
ですね、まあもう本当に使い古された言葉なんですが、
はい、
平成最後に僕が大激怒した話をしていいですか？
はいはい、大激怒。
はい、もう久々に切れましたね。まあ4月27日もう本当に最後らへんに、
はい、
石川やったかな、あの仕事で前乗りに行って。でまあ、ラピートじゃないや、サンダーバード、
はいはいはいはい、
で行って、もう着いたのがもう夜11時半とかもう12時とかだったんですよ、はいはいはいはい、で、まあ、一緒に行った人と飯食おっかみたいな感じで、まあ、駅降りてで探したんですけど、もう空いてなかったんですよ、はい、で、まあ、しょうがないねっつってコンビニで、まあ、弁当買って、はい、まあ、もうそれぞれの部屋で食べたんですけど、はい、で僕が買ったのがあのホイコーロー弁当、う
ん、はい、
あの回す鍋の肉
とか、はいはいはい、
ホイコーロー弁当を買ったんですよ。でまあ開けて、僕結構肉から最初行くんで、はい、肉を1枚食べて、もうこれがそのコンビニのホイコーロー弁当かと思いながら、はい、まあ、ご飯を食べ、で漬物を食べ、はい、でまあキャベツを食べ、でまあどんどん食べるわけなんですけど、あれと一向に肉が出てこない、うん、
はい、
でまあそこの方に固まってるんかなと思って、こう上のキャベツを、消化していったら、はい、まあ、最後の最後までもうついに肉は出てこず、ホイコロ弁当に肉1枚やったんですよ。ぶち切れましたね。でまあ本社の電話番号まで調べたんですけど、はい、もうさすがにはかけず、
はい、
もう僕の中で消化したんですけど、もう本当に腹立ちましたね。
あれってどういうあれなんですかね、配分みたいな決まってないんですかね、大きく作ったやつをこう入れてる感じなんですかね。
どうなんですかね、工場とかでバーって作ったやつをこう取り分けてんじゃないですか。
人が多分やってるやろ。
人やと思います、
うん、あ、そうなんですか。
グラムで管理してると思う。
肉は肉ちゃう。
あ、多分だからホイコーロを作って、多分大きい大鍋かなんかで多分人が作って、でそれを多分人がまた分けてってるはずやから、だからまあたまたま
たまたまそうなってもうた、
経験ないでしょ今まで。
ないですないです。
まあでもなんかありそうやけどな、バランスとか。
ああ、いやそんなん管理せえへんの、ね、
そうなんや。
びっくりして。
昔僕タバコ、あのアイスブラストっていうのをマルボロの吸ってた時期があって、それあの中にカプセル入ってるんですけど、そのタバコ鼻からカプセル入ってなくて、で一回問い合わせて、すいません、あのちょっと一本吸ったんですけど玉入ってなかったんですよねって言ったら、あの本当に申し訳ございませんって、その商品を袋に入れて送り返してもらえますかって言って、で、あ、分かりましたって言って、その返送用の封筒まで送ってくれて、うん、でそれに入れて送り返したんや。そしたら一箱送ってきて、あの本当に申し訳ないんですけどもこれを吸ってくださいって送ってきて、なんかそういうあれはありましたよ。優しさっていうか、だからそれ一回電話してみたら、もしかしたら2個
もう送り返すもんもないよ。もう何もないよ。
ホイコーロー家に届いてもな。
そんなもんはもう運が悪かったで、もうタバコもお前もう送り返すな、もう。
いや違う違う、
ええやん。
いやこれ全部はさすがに嫌やなと思って、
うん、
そう、
ケンタさんセブンイレブンですか。 いや、ファミマです。
あ、ファミマっすか。
はい、
あ、一応掲示板になんか野菜かさ増し肉ないとか書いてる人いるんで多分決まってると思うん
ですよね。
あの配分は一緒やと思います。
ああ、じゃあ
じゃあもう2枚食べたんちゃう、ね、実は、
うん、確実に。
ちょっと話ふくらしこ入れたやろ。
いやいや、確実に
ほんまにちゃう。
え、一緒にその石川行ったらひょっとして水島ホタル。ねえ、彼女が一緒だね、ハッピーマジックだよね。
はい、
あの疲れてきてんねん。5本目やで。なあ、5本目やで。
そやね、うん。
ということで、今回のフリートークはここまでということです。
ジロピス会議 Z は毎週日曜日正午配信。
はい、それでは、次続きましてお便りのコーナーに入りたいと思うんですけども、はい、どうしましょう、富木さんからいきますか。
ゴエマンピさん、マイナス思考、はい、ジョルクジマミリーの皆さん、こんにちは。お久しぶり
のゴエマンピです。こんにちは。
今回のお便りなんですが、お悩み相談です。自分はかなりマイナス思考で、ネットで何月何日目に大地震が来るとかの記事をよく見るのですが、見たら怖くてたまりません。例えば4月16日に地震が来るという予言者の記事を見たら、当日は怖くて朝まで起き取るぐらい心配性です。だったらそういう記事を見るなと周りにも言われるのですが、つい気になりすぎて見てしまいます。ブフォッス皆さんは預言者の預言とか信じますか？それとどうしたらかなりの心配性が治るかアドバイスください。 PS、 弘中さんは現地にしておられますか？たまにゲスト出演とかしてほしいです。
なるほど、
なるほどね。
うん、僕結構信じる人なんですよ。でも信じるけど、なかってやっとホッとしたっていうのをなんか楽しんでるというか、だからあのノストラダムスの大予言みたいな、はいはい、結構流行って、なんかいついつなんか隕石落ちてくるらしいでみたいな、
うんうんうん、
っていうのでなんかこうみんなのこう共通話題じゃないけど、はいはい、それでこう盛り上がって楽しんでたかな、うんうん、マイナス思考っていうよりはそれをこう転換して、私来るらしいでどうするみたいなっていう風にしてたんですけど、うん、どうですか？
それが心配なんですよ、この方は。寝られないぐらい。
そう、楽しめへん、
うん、
何かありますか、ゼロちゃんとか。
でもこれ危険なのよね、このマイナス思考って、うん、なんかこのマイナス思考とかからパニック障害とかって発症するから。
なるほど、ね、
結構マジでこれ危険なんよ。その心配性って行き過ぎたら病気になっちゃうんで。
あ、なるほどね、わかる。
だから俺一回鍵を気にするようになって最近、うん、ほんまについ最近1ヶ月前ぐらいに鍵閉めたっけって思うようになったら、気になって気になってマンション1階まで降りたのにまた戻ってガチャガチャってやって閉まってたわとかやるようになったんやけど、これがこう行き過ぎるとほんまにどこにいても心配なんのよ。
だからそれはちょっとした サインなんかもしれない、きっかけっていうか。ああ、だからじゃあ逆にさ、大雑把になってみたらいいんじゃない。
おお、
だから例えばそのね、台した後に深くに出てきてみるとか、はい、
え、
一回ね、
もう手も洗わずに、
もう手も洗わずに、うん、もうそのお尻も拭かずに、
うんうんうんうん、
もうすごい大雑把にだらしない生活を一変してみたら、
オシュレットももちろんなし、
もちろんなし、だからもうついたまんまですよね、
うんうんうん、
だからもうそういうもうすごい大雑把でだらしない生活を一回やってみると、
うん、
意外に全部
あ
良き方向に向かうんじゃないでしょうかね。
そうやって改善、
改善策ですねこれ。はい、
目から鱗っすね。
せやろ、賢いやろ俺。
ああ、一回そこまで振り切らんとあかんと。
せやろ、めっちゃ賢いやろほんまに。
ケタさん何かありますか。
その過去の予言とやらをずっと遡って調べてみたらいいと思うんです。結果来てねえやんって、うんうん、いうことに気づけば不安じゃなくなるんじゃないですか。
でもな、こういう人は一個でも当たってたらそっちが
そうやで。
まあ、確かに
言うてね、9割外れてるけど1個当たってるやん。なったらもうその1割に当たるかもって多分、
はいはいはい、
なって今度余計しんどならはんで多分、
うん、
全部じゃないってなったらもうどれにもうやからもう気を抜けへんようになってきはって。
でもさ、俺思うねんけど、怖い、地球破壊されたら何者かに隕石とか降ってきてさ、地球バーンってなくなって一瞬で粉々になって宇宙の塵になるの怖い？
いや怖くないね。もうなんやろ、その一緒に死ねんやったらええやん。
ああ、俺地球ごとなくなんやったら1ミリも怖くないわ。自分が死ぬとかの話はすごい嫌やけど、
そうね、
うん、残された人の気持ちとか考えちゃうと、
チリとなんのもさ、
うん、
一瞬で爆発してくれんじゃったらいいけどな、
うんうん、そうねそうね、
大災害が各地で起きて
炎に包まれてみたいな、
そう、それが近づいてくるとかはちょっとあれやけど、
うん、
もう一瞬でピカーッドーンみたいな感じで行ってくれんやったら、多分死んでる記憶もないやろな、
うん、
やったらいいんやけどもね、
まあ、だからその、まあ、地震が来るのが怖い、預言者のこの記事を見たら怖いって思うなら、まあ、それなりの準備をしといたらいいんじゃないですか、
うん、
俺家に防災バッグあんで、
あーマジで、
はい、もうタバコスリッパートイレとか袋とかトイレットペーパーとか水とか缶詰とか入れてる、
えらいね、
それとかを準備してるんで、まあその何かが起こったらもうこれ持って逃げるって決めてるし、絶対定位置にあるし玄関からすぐやし、
トークでは何も準備せずに、
はい、
手ぶらでは
い、はい、
ノーガードで打ち合う、
はい、
でも災害に関しては
まあもうしっかりめに準備して
完璧に、
うん、いやほんまの戦場では人のもん奪えへんから
なるほどですね、
うん、分け与える準備はできてますんで、
はいはいはいはい、はい、まあでもそれぐらいやっといた方がいいんやろな、
うん、
あの本質としてやっぱりなんか大災害が大地震とか起きたら、うん、みんなその時だけやって結局1年経ったらもうすぐ忘れて、う
ん、はいはいはいはい、
だってほんまやり続けんのな、あの乾板とかも腐るし、
うん、そう食べなあかんのよああいうのって、補充補充何年間に1回は
やってな、やらんとあかんしね、まあもう気にすんなとしか言いようがないしな、うん、心配性が治るか、まあでもそれもまたこの人のゴーヤマンピさんのね、
うん、
性格やし、マイナス思考であることを人より警戒心が強いっていう風に考えて、
はいはいはいはい、
良き方向にね、ポジティブに考えたらいいんじゃないでしょうかね、
しっかり、地震の準備をしてもらったら大丈夫ということですね大丈夫ですか、
はい、
次いきますよ、はい、続きまして、あ、じゃあジローちゃんにお願いします
、ベンヤミンさんからです、
はい、
日本の借金、ジロ基地会議の皆さんこんにちは、シャープ116にてアメリカの財閥の総資産額について話しているときに、次郎さんが日本の借金返してほしいよなという発言をしましたが、正確には借金があるのは日本ではなく日本政府です、日本という国には借金がありませんよ、これからも楽しく拝聴しますしていきますか、違うの違うの違うね違うね違うね違うね違うね違うんですよ、ほんまに日本の借金、日本政府の借金返済してよって思ったんじゃなくて、例えなんですよねこれがこればっかりはね
あとその僕は心配ですよ、
うん、
ベンヤミンさんがほんまに楽しんでこのラジオ聞けてますよ、ね、こんな穴だらけのな、うん、会話こんなことで、
うん、
このお便りをいただけるっていうことを考えると、うん、楽しめてんのかちょっと不安ではありますよね、うん、
分かったら、それは日本政府がね、日本銀行券でしたっけ、お金の名前って、はいはいはい、あれを発行してるんやから、こう日本政府が借金してる、それは分かるけれども、そのね、そんだけお金持ってんねんからお金ちょうだいよっていう意味じゃないですか、
まあ
そう
ですね、まあ、例えですよね、
うん、あの、なんやろな、なんかその言葉ってやっぱこうやって取られると怖いことがあるよね、その一部分をピックアップされちゃうと、前後ありきで話をしてるわけじゃないですか、
そうですね、
そのなんやろな、例えばなんやろ、元冬樹とか、あの人はもともと冬樹さんっていうわけじゃないじゃないですか、全部で元冬樹さんっていう名前なんで
え、
だから元冬樹っていう名前なわけじゃないですか、だから元もともと冬樹さんやったっていう名前じゃないんで、
過去元冬樹、
そうそうそうそうそう、じゃなくて
冬樹ではないよっていうことね、
だからその1個だけ部分部分だけ取ったら、じゃあこの人の名前は冬樹さんなんやって取られがちかもしれんけれども、そうじゃなくて、
次郎さん
失敗した
あの元カタカナで書いてあるからもうすぐ分かる、
失敗した
あれがね、あの元気の元やったらね
失敗した
これが5本目の恐ろしさですね
こればっかりはやったな難しい問題で、
難しいねこれは、
はい、これからも楽しく拝聴してください、はい、ということで次
終わらすね
はい、次、僕じゃあ読みますね、ラジオネーム目押し頼みババアありがとう、お、イエさんじゃないありがとうさんからです、題名 IT 田中さん、普通のお便りです、はい、ジロキッチさん、ケンタドンさん、 IT 辻田中さん、こんにちは、
こんにちは、
毎週楽しく配信させてもらってます、ジロキッチ新シーズンが始まってから一つ思うことがあります、それは IT 田中さんについてです、 今は亡き広中さんがスタッフだった頃、ジロ吉会議の配信後、後半では広中さんもかなりの割合で放送に入ってきていました。でも新シーズンになってから、新スタッフになってから、田中さんの情報をあまり耳にすることはありません。もっと田中さんのことも知りたいです。積極的に入ってきてくださいということです。ということで、田中さんのことをもっと知りたいらしい。
もっと知りたい、はい、何を知りたいですか逆に。なんか
全て
比較的オープンな人ですもんね、田中さん
は。そう、
もう僕って比較的社内でも結構開けてる方やと思うんですけど、
そうですね、
なんか振っていただいたら田中さんに質問が
、は
い、
なんやろな、俺田中と仲ええのよ、
うんうん、
でまあ弘中さんって、
うん、
俺もお前にとっても、
うん、
謎の人物やったやん。
まあまあまあまあ、
だからこれもう多分俺の責任やな。田中のこと知ってるから結構そうやね、ほじくり出そうってなかなか線部分があって、でも弘中さんはもう、いやもう体型の通り引き出しめっちゃあったやん。
確かにね、
なんかもうマジかマジかみたいな、
うんうんうん、
そうそうそう、だからそういうのでやっぱこうね、いろいろこう聞いてしまう部分はもう謎すぎたから、で、うん、普段の接点も全くなかったし、
うん、
ジロ吉会議でしか、
うん、
っていうのもありますよね。逆にケンちゃんとか田中とそんなに会う機会は、は
い、あなかったかもしれないですね、
うん、今まではなかったですね。
これでようやくっていう感じ。
はい、
逆になんかケンちゃんからこう田中に対して
気になることあった
りとか、
気になること、いやそりゃそうやな、ないよな。いや分かるよ、そりゃそう、俺もないもん。分かるよ。
いやどういう人でみたいなのを知った上でラジオ聞きたいってことですかね。どういうのが好きでとか。あでも結構話してますもんね、もう。
田中はな、結局こう一緒にいてても思うんやけど、普通にこう会話のキャッチボールして、
うん、
普通に会話が成り立って、
うん、
キャッキャウフフするタイプなんよ、
うんうんうん、
結構話してたら盛り上がるし、弘、うん、中さんってそのなんやろ、そこまでコミュニケーション能力高かったわけじゃないやんか。
はいはいはい。
でもうほんまにミステリアスやったよ、
うん、
だからもう結局話題から何からもうほんまにほじくっていくしかなくてさ、うん、意外性も結構あったし、だから言うたら辻田さんも弘中さんタイプやん、はじめ、なんかミステリアスで、なんかそんな言うほど喋りかけてくる人でもなかったし、なんか今はもうなんか気分ようになってきた。
気分よう気分ようになってきた。
たまに喋りかけてくるけどな。
そうそうそうそうそう。
厚かましいこと。
厚かましい。
でもこれは徐々に徐々に、
そうですね、
うん、
先は長いので、
まあ、人も増えたんでね、なかなかスタッフが声出すこと
が、そうだね、まあそれはそうやな、
確かに4人でやってた時のことを考えると今6人でやってますもんね。
そうやな、それはありますね、
うんうん、むしろもっとケンちゃんとか大気丼のことを知ろうとしてくれ。
いやそっちやな。
ケンちゃんの方、
う
ん、
そうですね、確かに
ね、それは確かにありますね、
はいはい、すいません、
はい、まあ、徐々に徐々に
で、徐々に徐々に、
はいはい、お願いします、はい、
田中さんのことを知っていってもらえたらなと思います。
ジロ吉会議 Z は毎週日曜日正午配信。
はい、ということで最後のお便りいきましょう。健太さんお願いします。
はい、四平さんから一夫多妻。ジロ吉会議の皆さんこんにちは。
こんにちは。
ようやく春になりましたね。今回ディスカッションしていただきたいのは最高の一夫多妻です。あなたは世界の王になり5人の妻をめとることになりました。皆様で話し合い最高の5人の妻を教えてください。当然国籍や人種は問いません。私は5人の中に桜井日奈子さんを入れます。皆様の最高の妻を期待しています。特に健太さんのエッジの効いた意見を期待しています、
はい、この今手元にある資料にこのお写真に載ってるのがこの桜井日奈子さんという方なんです
ね、
はい、これは一人ずつ5人言うっていうことなのかな。
まあそれはちょっと時間かかっちゃうんで、うん、全員で5人を、うん、
ああなるほど。じゃあまず
俺はもう決まってますよ。
じゃあ富木さんから。
鈴木アンジュ。
まあまあまあまあ、 え、それは何、あの5人の仲違いとかしたら殺し合いになるとかはない？
大丈夫？え、ちょっと待って、
気強そうなやつばっかり集めたら、
え、何、あの人入れようとしてんの？
誰？
え、佐々木健介の嫁。俺選んだやつが一番強いぞみたいな。
いや違う違う違う違う違う。
え、それバトルロイヤル的
な。あ、じゃないじゃないじゃない。
そしたら俺も変わってくるで。ほらじゃ。
あじゃ。
ほらじゃ。
じゃあ俺じゃが。
じゃがよかった。
トミケさんそれでいいの？
僕はもう鈴木アンジュさん一択ですね。
ジローちゃんは？
誰かな。
俺ジローちゃん一択やと思ってた。
え？のぞみいる？
いや石原さとみやと思ってた。
ああ、石原さとみも好きよ。
じゃないんや。嫁になったら変わるってこと？
いや別にそんなもないよ。
あ、そういうことではないの？
あの、まあ石原さとみ、佐々木のぞみあたりは、あの俺がプッシュせんでもやっぱ入ってくるってい
う。ああなるほどなるほど。
それ打算的な部分もあった今正直。はい。だから誰推薦するならって思ったら難しいな。
じゃあこっちの様子見てから入れるかと
決めた。そうするわ。
オッケーオッケー。ケンタさんいますか？
まあ僕はあゆみさんですかね。まあ今の妻なんです
か。そうなるね。
そうですね。まあ料理も掃除もできて、はい、気のも利いて、はい、何でも受け入れてくれる、はい、もう最高じゃないかなと思ってますね。
へえ。でもやっぱ他に妻4人はいいんで、
とりあえず鈴木アンジュさんはいます。で、はい、この桜井きなこさんもいます。
うん、何が桜井きなこやねん、お前急に。
いやいやいや、きなこって言ったやん。
きなこって急にお前。きなこや、
お腹減ってきた
もんな。お近んせえよお前。あとちょっとや。
いやせやな、頑張る頑張る。じゃあケンタさんはあゆみさんでいいですか？
ですね。
まあでもちょっと自分の嫁抜いとこ。
抜きます、
うん、そこは一旦なんかちょっとちゃう気するわ。
そう、それはやめとこ。あと俺がなんか言われそうや。
誰に言われる？
ちゃうんかいってな
る。そうかそうか。じゃあ僕先言っていいですか？
はい、
どうぞ。いいですか？断蜜。
断蜜
マジで
好きなの？好きとかじゃないけど一夫多妻って言われて、なんか一人はああいう人がちょっと欲しいかなって。
あ、セクシーな感じで
抱きたいってことですか？っていう、あの一歩多彩やったらちょっとワンチョイス欲しいかなっていう。
はいはいはい。
なんか同じ系統の人ばっかりやったらちょっとねあれかなと思ったんで、どうですか？
まあいいんじゃないでしょ
う。
お綺麗な方なんで、ね、
はい。
じゃあ今こう出てきてるのがちょっとしっとりしてる感じなんで、はい、っていうのを考えたら、はい、ちょっとチャキチャキやってる鈴木奈々とかどうですか？ちょっとフレッシュで元気で。
なるほど、
はいはい、あ、なんかバランスええね。セクシー系で、そう元気っ子系 で、鈴木アンジュさんとかちょっとなんか式式部系とか、
はいはいはいはい、
確かに確かに
年上でね、なんかまとめる系で、
うん、いいんじゃないですか？
いいです。今のところあのね、あの麻雀のやつのなんとか風上三姉妹みたいにちゃんとできてますよ。
風上さん。
何それ？何やったっけ？
それ麻雀物語の安藤さん三姉妹だ。
安藤さん。
ああなるほどなるほど。確かに確かに確かに。じゃあ次郎ちゃん。
中条あやみかな。
おお、最近すごいドラマ出てる人やな。
あ、ドラマ出たり CM 出たりしてる。
そんな名前やったっけ？
え、何、え、顔は浮かんでんの？
お、え、アジャコングの本名。
怖い怖い怖い怖い怖い。アジャはアジャ、アジャは置いとくよ。アジャは置いとく。中条あやみかわいい。ウーロン茶のあの黒ウーロン茶の CM 見たことないの？
GU とかね。
ああ、 GU とかも出てる。
確かに綺麗な人な。
ハーフ？
いや、ちゃうらしいっす
よ。タワーだっけ？
うん。
これまあ今4人出ましたけど、一応田中さんとかにも聞いておきましょう。
そうですね、ここはもう田中に聞いとこう、
うん、ほら綺麗やん。
あ、なんか今あの看護師のドラマの人、
あ、そうそう、
あ、顔がちっちゃいですね。
めちゃめちゃ顔ちっちゃない。
最近の人ですか？最近の、
そうですね、急に出来上がったね、確かに、
うん、へ、
天王寺出身。
あ、そうなんすね。
うん、この辺らしい。この辺って言ったらあれやけど。
じゃあ田中さんは、
あと誰ですか？家のことやってくれそうな人ですか？あと足りてないの。
あ、
いやでももうみんなやりますよ。
やります、
やります、やります。
武闘派、武闘派、
武闘派。なんでそんなパワー系入れたか。
でも守り神みたいなのはおる人は
門番みたいな、
門番的な、
ダンプ松本みたいな人ですか。
そうそうそう。だって5人もおったらやっぱちゃんと振り分けはせんと仕事は
仕事の。
じゃあそういう振り分けな、ジローの言う通り、だからその家事とか多分しはるから、うん、当たり前のあれとして世界のオーナーやろ、うん、でおしとやかで、あの鈴木アンジュは、うん、あのまとめる役やん、うんうんうん、でみんな分かる笑顔にする役やんか、はい、でお前断蜜やろ、ちょっとセクシーで、うん、
セクシーな、
あの王を喜ばすみたいな、うん、で中条さん、うん、中条さんが
外連れて歩きたいような、
ああそうね、
そうね、そうね、そうね、本命役みたいな、
だったらもう足らんの、お前
足らんの、門番だけ、
足らんの武闘派だけやん、
誰がいます武闘派って。この中に入れる
武闘派の女子、
誰がいます、
吉田沙保里とか、
あーそっちっすか。
で意外と女の子っすよ。
あ、そ
う
か、
うん、リングの上以外では。
そうね。もっともっとな、普段から荒れててほしいよな。
まあ、武闘派じゃなくて全然いいです。田中さんの好みでも。なんかこのバランス。
好みだけで言ったら僕あの顔とかそういうのストライクなのがやっぱ長谷川京子さんなんで。
ああ、そうなんや。
はい。あの前世紀、今はちょっと表に出てこられてないんで、あれっすけど。昔好きやったっすね。顔。
確かにお綺麗。
そうですね、ただただ抱かしてほしい
です。あの人もでも綺麗やな、あの人、今思い出したけど、俺の一個上なんやけど、うん、UQ の宣伝出てはる人誰やっけ、
深田恭子。
あ、深田恭子。
あ、綺麗やね。
確かに。
なんかここ最近やばない、
やばい。
なんか、全然興味なかったんやけど、うんうんうん、若い時とか、
う
ん。
もう40いくつですよね、
多分。いや、俺の一個上。
え、
そんなもんなんすか、
ちゃう
ま
で上じゃない。
そんなもんなんすか。
むちゃくちゃ綺麗じゃない。
綺麗ですね。
なんか急に綺麗ならあったよな、うんうん。びっくりするわ。
深田恭子いいな。断蜜変えていいかな。
いやー、なんかもういろいろ被ってくるし、やめて。
ほんま、いや、断蜜さんから深田恭子に差し替わってもいけるかい。
まあまあまあ、今日はお前が MC は好きにしたらいい。
雑っ。
王やわ。最近は王やから。好きに選んでくれ。うん、
じゃあ最後辻田さん
6人目になるけど大丈夫ですか。
あ、もうそれはもう好みでチョイスしてもらったら、
ね、うまいことできるやつ
です。あれやろうね、まあ、掃除が得意な松井和代さんとかいいじゃないですか。
あ
独身やしね。
独身やし、
うん、あ船越さんともあ
れめっちゃ稼いでくれますしね。
めっちゃ稼いでくれる。
ま
あ稼ぐ。
でも YouTube 上げられるまでありますよ。
あ、さらされるまである世界の王が王と戦うの。
ということで、辻田さん以外の人で、一歩多彩にするのがベストかなって思います。はい、はい、ということで、ということで皆様がの、お便りがジェル基地会議を支えております。番組へのお便りはジェル基地会議の公式ホームページよりお送りください。さあということで、今回のお便りの中で MVP を決めたいんですけども、じゃ今回はジローちゃんに。
え、じゃあベンヤミンさんやもん。
そうやね、う
ん、間違い正してくれたから、
うん、もっともっと楽しんでほしいっていう気持ちも込めて、
じゃあ今回はベンヤミンさんが MVP となります。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、ということで、今回はこれにて終了となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なるほど。